ラジオクラブ。
どうもこんばんは、安本精肉です。
こんばんは、山脇由衣です。この番組は芸人安本精肉と俳優山脇由衣が手探り感満載でお届けするウェブラジオです。
はい、はい、もう滑らかになりましたね、だいぶね。
でもちょっと忘れてました、
ね、そうですね、一瞬間が来ましたからね。
一瞬忘れましたけど、間を私が詰めます、
はい、ありがとうございます。
編集で詰め
るということでね、はい、ありがとうございます、はい、というわけで始まりましたけれども、はい、じゃあ近況報告ですね。
はい、
山崎さん最近何かありましたか？
最近あのワークショップに1週間通って。
何のワークショップ？
演劇のです
。ああ演劇の、
演劇の。私が陶芸のワークショップに1週間行きますか？
いやそれ分かんないじゃない。
そうですね、うん、そうです。
あごめんなさい
演劇のワークショ
ップ。でも演劇の方も、まあ、山崎さんだってバリバリ前線でやられてる方だから、はい、そういうのなんか行くのかな。なんかワークショップのイメージが僕まだ甘いのかもしれないけど、いわゆる研究生みたいな人が行くもんなのかなと思ってたんですよ。
いやいや、なんかね、今回のはあの俳優の井上博夫さんっていう人が主催したアクターズプレイグラウンドっていって、こう役者同士がこう遊び場みたいな、演出の偉い人がいてその人に従うような感じ、教わるみたいなんじゃなくて、全員で一つの脚本に対して何かやってみようみたいな感じのワークショップだったので、面白かったです。
1週間
1週間、
これなんか泊まりかけみたいな感じですか？
あ、いやいや、家から通いました。月金で。
へえー、楽しかったと。
行ってきてすんごく楽しかったです。
なんか収穫ありました？
いや、なんか私はまあこういうこともできるんだなという、
新しい
扉
が、ゆい山明が、
うん、おこがましいです
けどね。いや、うん、大事なことですね。
なんか翻訳劇をあんまりやったことがなくて。
翻訳劇ってなんですか？英語のやつを日本語に直してそれをやるってことですか？
のイギリスのハロルド・ピンターっていう人が作った配信っていう戯曲をやったんですけど、
今出たカタカナ一個も分かんないよ。
人名ですよ。
ハロルド・ピンター
さん
が
書いた。配信はカタカナじゃない。ソンク・シンジルです。
はい、配る信じるじゃない方のね、配信。
いや、そうですね。
分かりました、はい、
っていうのをやつやって、だからそういう翻訳劇やったことないんですよ、
うん、
で既存そういうあるものをやったこともほぼない。みんなやっぱ小劇場ってオリジナルがね多いから、
うん、
なので初体験でやってきました。面白かったです。
面白かった、はい、いいですね。僕もちょっと最近いろんな初めてを始めようかなと。
初めてを始める、
何か初めてを始める、うん、吉本クリエイティブエージェンシーのですね、はい、モモボーイさんっていう、あの
モモボーイさん、
モモボーイさんっていうですね、はい、コンビの春日さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、春日さんとちょっとユニットを組みまして、動画コントを作ってるんですけど。
ユニット
なんで嬉しそう。
いや面白い。
ユニット、は
い、
まあ、コンビは別でそのモンボーボーイさんがありますので、
そうですね、
僕はまあピンですから、
はい、
そのユニットを組んで何かやろうよっていうのをやってまして、
うん、
ツイキャスとかを時々そちらでもやってるんですけど、
うん、
なんか誰かと何かやるって面白いですね。
私たち何かやってますけ
ど、いややってるんですけど、うん、芸人さんとって僕ないんですよ、はい、あの一人だからネタ合わせとかすることもないし、はい、ネタ相談とかもなかったので、ただね、まあ、春日さんと面白い、うん、こうしたら面白いんじゃないみたいな話をしてます
ので
、
春日さんじゃあいつかまた春日さん、
ね、ああぜひ、はい、来ていただければ。
そういつか、今日じゃないんです、
はい、
今日は、
はい、
ゲストがいるんです
そんな流し方するいいそう、ゲストがね今日来てくださってますから、はい、はい、じゃあご紹介お願いします。
紹介しましょう。
はい、お願いします。
私が紹介するんですか？
そりゃそうよ、あんた私が呼んだんじゃないんだからね、だって
そんな恥ずかしいな。
そうね、
分かりました
。はい、お願いします。
呼ばせていただきます、
はい、
今日はお越しいただいております、パノラマファミリーのゴメス君に来ていただいております。どうぞ。
こんにちは、
よろしくお願いします。
パノラマファミリーです。
どうもこんにちは。
こんにちは。
今日来ていただいておりまして、まずじゃあ私からちょっと紹介文を読ませていただきます。
紹介文があるんですね、
はい、
はい、お願いします。
パノラマファミリーとは2006年頃結成、
うん、
2009年1月 3MC から 1MC へ、以降はゴメス一人のユニットとなる、
うん、
MC とトラックメイキング&楽器もこなしたり、器用貧乏ならぬ器用 B ボーイスタンスで、ライブしまくりというような、
ミュージシャンのラッパーの方ということですね。
はい、ありがとうございます、はい、リミックス客演ビールケースの上から幕張メッセまで、大中小規模なイベントに参戦したり、大中小規模なイベントに参戦したりアルバムとか7インチとか発売したりと、トラック楽曲提供もしたり、パンクとかジャズとかソウルとかラテンとか聞いてたらいつの間にかラップしてたパターンということでございまして、
今のは公式サイトを丸読みパターンのやつですね。
めっちゃ恥ずかしいです
これ恥ずかしいですよね。公式サイト丸読みって嫌じゃない、
意外とね、うん、音読されることないです。
そうでしょう。活躍中とか書くじゃない、うん、公式サイト、
ね、私も自分で
書きますよね、
うん、
それ読まれるとさ、
はい、
しかも途中2回同じの
ありましたね。あれ
これは あの山脇さんが間違ったんじゃなくて、はい、
原文もそうなんですね。
原文というか、なんかあのなんていうんですか、あの乗っ取りじゃないけど、あの、はい、ま、なんか入り込まれた、
ハッキング
されてて、でそういつの間にかなってたって、
直せないですか、
直し方がよく分かんないそのまんまなん
ですね。あ、そうなんですね。
申し訳ないな。
ハッキングの後遺症がそこにあるってことですか。なるほど。じゃあこれがいつか消えた時にはハッキングを攻略したということですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
安本誠肉と申します。はい、パノラマファミリーさんという
パノラマファミリーさん
アーティスト
ですね。そう、うん、そうですね。
ゴメスさんはパノラマファミリーの一員っていう形。
いや、イコールですね。
あ、今ゴメスさんイコールパノラマファミリーさん。
そうです。
あ、なるほど。うん、さっきあの僕曲を、すいません、失礼ながらさっき初めて聞いたんですけど。
あ、聞いてくれた。
あ、あのついさっきから
聞きましたですね。
かっこよくて。僕もともとインシストさんとか聞いてたもので。
はい、マジ。
そうなんですよ。
意外な。
そうですね。割と僕浅く広くなんかいろいろ聞いてるという。
はい。
さっき拝聴しましたけど、すごいかっこよかったです。
ああ、それは嬉しいですね、うん、ぜひじゃあちょっと今度ラップしてください。
うわ
僕がする側じゃないでしょ。だって
でもニクラップすればいい
です。何が、
俺もネタを見たことないんで、
あ、まあ、
想像もつかないんです。
ああ、そうですよね。
そうなんです。ゴメス君はですね、このポンポコパーティーラジオクラブのヘビーリスナーでもあるという、はい、
まさかこんな人がいるとは思わず、
面白いですよ。
そうですね、ありがたいですね。
本当に立ってのお願いで今日来ていただい
て、いや本当にリスナーが出たいといえば出れる番組ですから。
そう、ありがたいですよ。
そうですよ。皆さんももし聞かれててこれ出たいなって言ったら、なんかメールとかくれたらね、山木さんの厳正な審査の下です
ぐ来てください。
来てくださいがあるかもしれない。
住所送ります。ここに来てください。ね、何日ここに何日何日どっちがいいですか。来てください。
そうですね。
割とトントン、まさに同じのが今ツイッターのメールで来てます。DM が来てます。
ここに。
もともと山脇さんとゴメさんがお知り合い、ね、
そうです。
そう、
どういうお知り合いだったんですか。
全く記憶にないです。何で知り合ったのか。ファーストコンタクト何だった
でした。私はね見てたんですよ。
全く記憶がない。
どれぐらい前かとかも全然ないん
です。いや、ついこの何年か前、1年ぐらい前、
もっと前じゃないかな。私はでも見てた、なんかアナと
ライブとかを
ウィークエンドのトパノラマファミリーで、そう、あのレ、なんだっけ、ジェネレーションレックスという、はい、あの足立由美世代の、
そう、
うん、さんグループが、
そう、足立由美世代ってなん
ですか。
足立由美と同じ年齢っていう人たちのグループで、あ、うん、あの集まってライブをするみたいな。
あ、小梅さんが足立由美世代。
そうそう。
あ、なるほどなるほど。
で、私も足立由美世代。
山木さんも足立由美世代。
そうだから、あ、親近感。
僕宇多田ヒカル世代なんですよ。
ああ、いいとこ、
いいとこ。世代代表が足立由美ってことですもんね。
そうそうそうそう。
あ、じゃあ小梅さんが僕より年上。
そうです。
お兄さんですね。
お兄さん。
まああんまり
年の話はね、
年の話はねになるんですね。わかりました。
で、そのそこでイベントを見に行ってて、私は初めて、ああいう人がいるのかと思って、はい、かわいい、かわいいな、かっこいいなんか。
ああ、どっちでもいいです。
と思って興味を持ちましてですね、は
い、そこでなんかお話をされたん
ですか。でもその時はお話してないのかな。
いや、全く記憶にないけど、
うん、こんなに残んないことある。だって
割とこうお酒に飲まれてるタイプではあるんです
よ。なるほど、
うん、
そうか。
ゴメスさんが
もしかしたらどっかで
ね、
合ってる、
合ってる。
ゴメスさんが持ってらっしゃる山脇さんの一番古い記憶なんですか。
M フローの PV に出たみたいな。
ああ、なんでそれを知ってる。
それ言ってたよね。
そうだっけ、言ってましたっけ。
なんかで言っ、なんか M フローの PV に出てるみたいな。
どっちかはしっかりしてくんないと思う。
あれあのなんか、
うん、
あの
なんだ、
アメリカで買ってきたとかいうノートをもらった
気
がする。アメリカのノート。
それは多分アナのライブ見に行って、それで会場で会って。
あ、その時がじゃあもしかしたら最初かも。
おい、女優みたいに言ってこなかったっけ。
なんか、
もう酔ってたんですね。
もうだから女優っていう紹介だったんだ。
そうかそうか。
あんまり俺も記憶ない。
あ、そうだ。酔っ払ってたその時。私妹と一緒にいて、で二人で並んでた。あ、そうそう、姉妹なんだ。
似てないなと思って。
あ、思い出してきた。
うん、あ、なんか、うん、思い出して
きた。言われて、そうかって言って、そうそう、でニューヨークから帰ってきたてだったから、はいはい、妹あげるよって言ってお土産を渡して、うん、ですね、うん、そういう。
あれあれ、
何何、
思ったよりも深くないな、
う 深くないかな、でも
深くないかも、
そうなんですね、なんかもっと割と長いお友達なのかなと、
うん、でもランチとかはしたことないね、あ、
ランチとかしない、
じゃあライブ会場で会うとか、
うん、あって、
そういう感じなんですかね、
そうそう、
クラブで
会うとか、
ライブハウスでみたいな感じですかね、
山口さん結構クラブとかライブとか行かれるんですか、
まあまあまあ一時期ほどじゃないですけど、うん、まだ行かれる、まあ、もう家庭もあるし、
あ、
そこまでは
行かないです、家庭を、まあ、帰り見ることにしてってことですかね、
そうですね、
あ、なるほど、うん、今でのに遊び放題はしてないけど、
遊び放題
は
してないです、うん、20代中頃はすごく、
あ、なるほど、
だけど、
うん、まあ、そんなゴメジさんに、来ていただいてるんですけど、
はい、
僕がですね、あまりそのラッパーの方と直接お話をするのがまだ2回目ぐらい
でして、1回目は、
1回目は
正規やるよね、1回目だ、
なんか
1回目
初めてじゃないのか、
うん、まあ、1回あの小林健太郎って僕の先輩がいるんです、ラーメンズっていう先輩がいまして、その人の地方公演にまあ連れてってもらってた時に、名古屋かどっかでクレバさんと一緒に飲んだんです、
あ、クレバさん、
はい、
クレバいいのにのクレバさん、
あ、そうそう、そんなキャッチフレーズ
があるんですか、クレバいいのにって曲がある、
あ、そうなんですか、っていうぐらいで、
はい、
でまあなので、まあ、ゴメさんとお話させていただくのは初めてなので、
うんうん、じゃあ
ラッパーってどうなるんですか、
うん、
どうなる、
なんかね、僕は
割と How to be ですか、
え、
How to be、
How to be、
どうやってなるんですか、ラッ
パー、英語使い癖が出たね、
成長していくってこと、
そうですね、
うん、
どっからなるの、まあ、例えば芸人とかだと、まあ、養成所入るとかオーディション受けて事務所受かってネタ見せ行って所属みたいな、うん、女優さんだったら、まあ、いきなり行ってみ、何オーディションかな、うん、とかワークショップ行ってとか、
どうなるっていうのは、ね、そうか、そういうことか、うん、どうやってラッパーになったの
ですか、そうですね、いかにしてラッパーとなったかですね、うん、
まあ分からないですそれはちょっと分かんない、はい、なそれはもうラッパーって言ったらじゃないですか、
うん、ああやっぱそうです、
さっきの、うん、あの説明文だと、いろいろな音楽を聴いてるうちになっていたみたいな、うん、そう
たまたま、うん、最初は全然ラップをするつもりでやってなくて、
うん、ああそうなんですか、
ギタリストになりたくてやろうと思ってたんですけど、まあいろいろあって
そこを聞きたいです、いろいろあってがね、
うまく短くすると、ギタリストになりたくて、ギターを始めて、はい、始めバンドを組んで、曲を作ろうとしたら、はい、全くそれまでパンクしか聞いたことなくて、はい、曲がどうしても作れないってなって、はい、あ、俺らは何も聞いてないからそれは作れないやって思ったんですよ、
はい、
で図書館に行ってこういろんなジャンルがあるなってい う、 こうジャンルの本みたいなのがたまたまあって、はいはいはい、こうそのジャンルを代表するこう一曲がこうあるんですよ、こう演歌のコーナーだったら「予作」と
か
出てって、で一個ずつ聞いてた中にヒップホップもあって、
はい、
あ、これがかっこいいじゃんみたいな感じで聞いてるうちに、
はい、
まあなったって感じです。
いや素敵ですね。
素敵。最初にちなみに聞いたのは何だったんですか？
ギャングスターっていうグループの、はい、ステップインジャーリーナっていうアルバムですね。
知ってます？
いや名前だけ。
僕も昔聞いたこと多分あります。
すごい意外と幅広
い。いやね、高校短大ぐらいの時に、うん、
短大に行ってたんです
か？短大行ってました。
なかなか男で珍しいんじゃないですか？
いや意外とその僕の行ってた短大が浜松の短大だったんですけど、短大っていうかなんか工業系の短大があるんですよ。でそこ行ってて、その時に僕はあの短大デビューをかまそうとしてまして、その時期に僕ひたすらこれやったらモテるんじゃないかっていうのをやり続けてたんですよ。例えば千切りできたらモテるんじゃないかっつって2ヶ月間ずっと千切りだけやり続けたとか、
うん、ああでもそれモテそう
です、ね、そうですね、うん、まあ一切モテなかったんですけど、
披露する場が
なかったんですよ、うん、オムレツをこうくるってできたらモテるんじゃないかっつって2ヶ月オムレツだけ食い続けたりとか、うん、まあいろいろやったんですよ。バイクの免許取ったらモテるんじゃないかとか、続けたらモテるんじゃないかとか、
あ、サックスをモテるでしょ、
まあ、サックスはやらなかったんですけど
サックスね、そうそう、
で DJ やったらモテるんじゃないかっつって、うん、DJ ブース買ったりとかして、
は
い、まあ、いろいろやった時期にあのヒップホップ聞いたらモテるんじゃないか時期がありまして、
なるほど、
その時にダボとかニトロマイクロファンダとか、
あ、まあ、世代的
に、そうですね、そう、その辺をめっちゃ聞いてた時期はあったので、そう、まあ、それモテなかったですけど、
うん、
そもそも誰かと話すのが僕もともと苦手だったので、
うん、
へ
え、こんなん聞いてるんだよとか、千切り俺うまいんです、まあ、千切りうまいんだよというのを言うやついないですけど、うん、
そう
っす、ね、言えないですよね、うん、初めまして千切りうまいですって言われるし、
学食とかのきんぴらとか見てちょっと荒いなとかって言えば、
もうもう嫌
なやつただ
それでおってもおばちゃんだけだし、うん、これでもその千切りやっといたおかげで、うん、芸人になってからのバイトで千切り係は大体俺、
ああそうか、
やっぱ芸は身を助くんですね、
いろいろやりました、まあ、その時にヒップホップはちょっと聞いてたんですけど、
うん、千切りと同じ感覚で、
そうですね、
初めてヒップホップを聞いた原因じゃない
ですか。ただ俺結構やるんですよ、そのモテるとこまで行きたいから
オムレツ、
そうそうそうそう、オムレツも
頑張る、
オムレツ用のフライパンとか買って、
ああ、
オムレツ用のフライパンってのはあるの？
いや、あのね、違うんですよ、
丸いのじゃない、
いわゆるね、洋食用のフライパンがあるん
ですよ。すごい痛げ、
痛げ、ごめん、ちょっとお話聞きましょうか、どうぞ
じゃあ、おいしんぼにその話があります、うん、
え、
俺は洋食大得意だってコック見習いみたいな若い男の子がこうオムレツ専門店の女性に諭されるっていう、
うんうん、
すごいのね、私はオムレツしか作れないわ、
ありそう
だ、俺はポークソーテーだって作れるぜっていう見習いの若い男の、でもその女性のオムレツの方が美味しい、なぜだか分かるかと山岡が言う、
山岡さんがね、
オムレツのフライパンはオムレツしか焼いちゃいけないっていう、だから彼はポークソテーを作ったフライパンでオムレツ作ったんで、
なるほどなるほど、
それ良くない
っていう、味がね、そうそう、混じっちゃう、
なんかやっぱ良くないっていうことですよ、
まあそこまでのばっかなかったけ
ど、まあでもそれ用の
そうなかったけど、なんかオムレツ用のがあるってかっこいいじゃないですか、
まあまあ、
なんとなく、あと俺中華鍋も超かっこいいと思ってたんで、別で中華鍋時期もあったんですけど
最初ね、そうそうそう、なんかもう殻入りするんだよね、
そうそうそうそう、ガンガンに殻入りして、でなんか油をなじませるとかで
ね、なんかほうきみたいなカシャカ
シャ、あ、そうそうそうそう、でなんか洗剤で洗っちゃいけない、
聞いたことある
っていうのを作ったりとか、その中華鍋も最近の中華鍋ってこう取っ手ついてるんですよ、丸っこい、中華鍋って丸いじゃないですか、
あ、取っ手がついてる、
そう、あれ取っ手がない布巾でこうやって持つタイプじゃないですか、あれの方がかっこいいからってあっちかってこうやけてしたりとかっていうのを俺割と短スパンで2ヶ月ごとで結構いろいろやってた
んです、2ヶ月なんです
か、それをなんかモテるためにそれをやれるっていうのはすごい
ですね、ひたすらも、まあ、モテたかったのか友達が欲しかったのか分かんないですけど、
あ、友達もいなかった、
いや、もう何もいなかった、僕も無だったんで、
無だった、
無ですね、本当にいるのかいないのか分かんないぐらい無だったんで、
あ、なるほど、自然物みたいな、
そうそうそう、置物だったんで、
そ
う、せめて人間になりたいと思っていろいろこう、そうそうそうそう、どうしようとしたら千切り俺もやってますっていう人がいたら、その人と通じる部分ができるかもしれないっていう、
そう、なんかこう、その漫画を読んでたりとかしたんでしょ、
う
ん、
漫画もそうですね、結構読んでましたね、
うん、
そんなわけないって気づくよね、漫画とか読んでたらいろんな人生乗ってるよね千切りをしててなんか友達ができたみたいな話見たことないもん、
いや、ないけど、うん、先どもみたいなのはできるかもしれないですかいわゆるね、
あ、なるほど、
分かんないけど、俺も料理やってんだ、あ、俺もやるよっていう入り口ができたりするじゃないですか、
まあ、若いとこうなり
やすい、いや、なります、なります、
見えなくなる、
そうだ、俺ブレイクダンスやろうとしたりとかもしたし、
あ、
そうです、割とでも
B ボーイ側
そっち寄り
ですよ、うん、どっちかってい
う、服もそうですね、完全に B になったりしたこともありましたね、そうなんですよ、ジャラッとしたやつとかやったりとかしてました、
ね、アクセサリーを、
そうそうそうそう、
ジャラッとしたのとか一回もつけたことないです、
ね、いや、まあ、本物は多分そうなんでしょうね、
いやいや、そんなことない
よ、本物は、いや、でもほら、僕なんかネットで見るとか写真で見るとかだから、割と着飾った写真撮る用の B ボーイさんたちを見てたんですよ、
ね、なるほどなるほど、
そうそう、で見ると、まあ、パーカーとか、うん、キャップとかかぶってて、うん、ダボっとしたの着てて、うん、ジャラッとしててみたいなのとか、うん、あったんじゃないですか、僕その感じにしたかったんで、うん、服屋さんに行ってこんな感じでってこうやって選ぶんですよ、うん、お店の人に聞くの恥ずかしいから、
まあ、まあ恥ずかしい、
かっこ悪いと思われるから、
か
っこ悪いと思われたくなかったんで、自分で行ってこれがそれっぽいって揃えた結果、最終的にはこのメリケンサックみたいな、ここにラブって書いてある
あ
指輩をずっとつけ続けるっていう、ね、そうなんですよ、っていうね、こじらせ具合で途中で気づきましたね、
うん、これでもラブって書いてあるのは、うん、こうあの Do the Right Thing っていうね、映画でこうつけてるやつがいて、
うん、あ、そうなんですか、
結構その本流ですよ、
へえ、
本流、あ、じゃあ本流通ったんじゃない、本流だったんだ、うん、触れたんだ魂が、うん、そこに
ラブとヘイトって
こう途中でなんか
シーンがあって
へえ、
これも有名シーンなん
です、それ12年前ぐらい聞きたかったっすね
スパイクリー
の、へ
え、ありますよ、
なるほど、まあ、っていうぐらいしか僕ラップに触れてなくて、
結構触れてる、
結構触れてる、
結構触れてますね、
そうです、まあ好きは好きです、
へえ、
DJ とかもアニソン DJ 僕別でやってまして、
あ、それなんかいろいろ聞いてますよ。
今日もこの後行くんですけど、うん、そこでも僕とあともう一人モモボーイの春日さんっていう、さっき
紹介したさっきから聞いてその名前だけはめっちゃ
モモボーイの春日さんもヒップホップ大好きで、
へえ、
はい、
そう、春日さんはヒップホップ好きなんで、
はい、
すごい
ドキかけたりしてます。
アニソンディスコっていうのはアニソンをかける、
そうですね、アニソンがメインですね。
あの人たちライブしないですか、あのドラゴンボールの人たちは。
あ、
あのラップ面白い。
今さ、あのヤムチャとフリーザが同じメンバーです。
あれ、あの人たちはライブしないんですか。
ライブ
であれやってほしいですよね。
あれ聞いてみたいですね。
最近まだ新しいラップアップしてましたね。
あ、マジっすか。それ見てない。そう、あれ面白いです
よ。1週間前ぐらいですかね、
うん、
ドラゴンボール芸人がこう一堂に会して新作をアップしてました、う
ん、あれ楽しい。
あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。これからんで言っときます、
うんうん、ぜひライブしてくれと伝えてください、
まあ、ラッパーではないのでね
いや、あれ絶対もう超盛り上がる
よね。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。
誰かがすごくうまい
と思
う、
ピッコロ。
あ、
ピッコロが一番うまいなと思いました。
ピッコロがうまいですね。
ピッコロがうまいって、
うまい下手どこ、うまさっていうのは何で決まる。
あ、確かに難しいですけど、うん、まあ、好みもありますけど、
あ、
難しい話ですね。
なんだ、音とリズムとか、
リズムとの親和性という感じじゃないですか、うん、
リズムとの親和性、
うんうん、なんかこう、うん、どう、うん、これなんか無理だな、
そう感じるってことですよね、う
ん、諦めちゃったけど、
でも聞いてて心地よいとか、なんか
心地よかった
り、うん、そうそう、あのふわりというか、
うん、
どう入れるかみたいな、
うん
うん、難しいですね。
まあ、そうですよね。ラップとか山木さんは好きなんですか。
好きよ。
あれ
好きよ私はほら、うん、一番最初にほら安室奈美恵ちゃんに憧れてその流れで全員ほらそういう安室奈美恵ちゃんに憧れた女の子はみんな TLC を聞くから。
ああ、そっかそっか。
TLC って何。
あの女の人3人の、
あ
ー、でガールズグループ。
そう、
ガールズグループ。
そう、かっこいい。日本ですか。
アメリカ
ので
、レフトアイって言いますよね、うん、その人になりたくてレフトユイって名乗
って意外とみんなあるね。
それめっちゃいい話ですね。レフトユイ、レフトアイならぬレフトユイ、
レフトユイ、
そうそうそう。あとヨーロッパ企画にヒップホップ好きな住田さんっていう俳優がいて、はいはい、その人もなんかイベントでヒップホップナイトってやって、その時はあのリル・キムに憧れてリル・ワキっていう名前でラップを披露したりとかそういうちょっとなんかまあ憧れはあるんですよ。
意外とお二人ラップ好きなんですね。
憧れがある
んです。まあそうですね、うん、あのなんとなく怖いなっていうイメージはありますけど。
ああ、そう
なん
です
ね。なんとなく、
まあ、怖い人はまあでも芸人さんにもいっぱいいる
いますね。
確かに、
まあ、どの音楽業界も怖い人はいます
よ。どこにでもいますからね、うん、怖い俳優さんだっていっぱいいそうですよね、う
ん、
怖そう。
俳優さんもね、
俳優さんの怖い人って本当に怖そうですよね。
本当に怖いと思いますよ。
そうですよね、うんうん、あんまこれは言わない方がいい。
言わない方がいいね。
まあまあね、どこの業界にもいるってこと。でも小林さんがめちゃめちゃいい人そうで。
いそう。
いやいや、ありがたいです本当に。
ラップのイメージをそういう風にしてってほしいですね。
うん、ああ、いい人っていうことで、
ね。ラップは結構いい人だよみたいにこう
言い続けると。周りの方とかどうなんですか。やっぱすごいいい人ばっかりだったりするんですか。
まあ、そう言いたいです。そうだと思いたいです。
そうですよね。
まあでも僕の周りはそうですね、はい、割と、
うん
うん。
そんなにガッと怖い人っていうのはあんまり。
はあんまり、うん、見たことないような気がします。
あ、そうですか。ありがとうございます。ちょっと今度 CD 買いに行ってきます。
あ、ぜひぜひ。
はい、
うん。今私は持ってます。
そうですね、
うん。
ちょっとさっき聞いたんですけど、うん、これは何という
アルバム。インシスト好きだったら、あ、これはライフノートっていう。う
ん、ライフノート。
はい。
はい、
そうです。
かっこいいことです
ね。
めちゃめちゃかっこいいです。
私はこれをアマゾンで買ったのかな。
あ、本当ですか。
うん、で買ったのにあの物販のところでゴミ箱に絡まれて、はいはいはい、買ってよってすごい絡まれて、もう買ったんで曲名言いなよ。絡まれて。
いや俺イメージ悪いじゃん。
めっちゃ怖い。
そんなこと言った？
言って
酔ってたんですよね。
酔ってたんですよね。もっと記憶にない
そんな。言ってこんちゃん俺誰とあの。フィーチャリング誰か言って誰の名前
か言っと、いや、狭いな。
柳田さんって、あ、オーケーオーケー、買ってる買ってる通ってよしみ
たいな。本当それ、
あるあるある、
すげえな。
で持ってるでしょ、ちょっと
持ってない。
そんなこと言ってた、
このことあった、渋谷だったと思うな、どこだっけ、
それあの、私の舞台本当に見た、ちょっと私のセリフ言ってみてって言ってるのと一緒
ですよ、
そういうことですよね、
そういうことですよね、そうそ
う、本当に分からない、身に覚えがないですね。
お酒って怖いですね、
うん、最近は全然酒飲んでないんです。
そうなんですか、
ライブの時に、
うん、
その時はそういう時期だったんでしょうね、
かな。今はね、うん、普通にステッカーくれたりしますよ。
あ、今あんまり酒に飲まれてる感じじゃないでしょ。この間
この間全然飲まれてなかった、飲まれてなかった。
だから飲む量が減ったとかなんですか。
いや全然そんなことないんですけど、うん、あの今一緒にやってくれてるバック DJ の方が、はい、あのごめんさ、酒飲まない方がいいんじゃないってあの真面目な顔で言われたので、
めっちゃ真面目な理由でそんなに飲まなくなったんです、
ね、そうだね、
あ、
何のためにやってんだっけみたいな、
あ、
そうだねって思いまして、
同性論だったんですね。
何も言うことはない、確かに、
そう、面白い。ぜひちょっとライブも僕も行ってみたいです。
行きましょう、
はい、教えていただきたいと思います。
そうそう、あまり夜遅くもなかなか行けなくて、うん、
まあ普通の時間にやる時もちょいちょい、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
うん、僕より遅い方が行けるかもしれない。
あ、はい、じゃあ2人は一緒に行けないですね。
そうね、先生。まああんまり僕山脇さんとどっか行くってないですもんね、だって
一度もどこ
か、うん、でもラジオ聞いてる限り全然仲良くないんだろうなって感じがすごいします。あの距離をすごい2人ともなんかこう、
いや僕はねそうでもないんですよ、多分山脇さんが、
山脇さんが一方的に嫌ってる、
僕は好きですけど山脇さんが僕を嫌いっていう、
ちょっと男性に線を引くところがあります。
ああ、なるほど、
うん、もともとね、
もうでもだって1年以上やってるじゃない、
うん、
でもキャメロンディアスで行くみたいな言ってたよ、
そうだった、
でもあれは多分好きな人になんですよね。山脇さんが好きな人だったらキャメロンディアスで行くんで、別に僕多分好きじゃないのでキャメロンディアスで来ないみたいな
ところ
あると思うんですよね。
山脇ちょっと近づきすぎたら関係性がおかしくなりたくないなって思って近づいてないんですよ、
う
ん、
ああ、ちょうどいい距離、
仕事なんか
も、仕事として、
はい、お仕事ですからね、
なんです、
嫌いじゃないってことですね、
そうね。本当に本当によ。
何聞いてもだな。
ポンポコパーティーラジオクラブ。